改めておはようございます。
はい、
なんか久しぶりにここに立つような気がするのは気のせいなんです。先週もおりましたけれども、先週はメッセージはノルウェーの先生がしました。そのせいですかね。あとは月曜日から昨日まで最初大阪、そして金曜日と土曜日は東京で通訳をさせてもらいました。金曜日土曜日はオンラインの集会ということで、皆さんが画面の前で集会に参加するというやり方だったんですが、アジアの8カ国が参加していました。ファミリーカンフェレンス、そこで私も画面を見ながら通訳するんですけど、同時通訳なんですよ。相手は止まらないでずっと喋りっぱなし、こっちも止まらずにずっと喋りっぱなしなんですけどね、疲れるんだなと思いました。はっと気がつくと、こう机にしがみついている自分がしがみつく、がっちり掴んで緊張していましたね。はい、そういうわけで、でも生かされて感謝します。はい、今日初めて来てくださったと思いますが、大津和明さん、ようこそおいでくださいました。はい、歓迎です。ありがとうございます。ようこそおいでください。はい、あ、そうでしたか。はい、あ、そうですか。あ、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、スラビック兄弟が連れてきてくれたね。はい、ありがとうございます。ベンチに座っているところで会うね、こんなのを偶然と呼ぶのはひどすぎますよね。あ、神様の時でした。はい、素晴らしい。アニケン先生も元気にしてます。それから昨日はベルゲンに戻って、カルムイからベルゲンに戻って、そしてアンドレアス・ホービック先生のお家に滞在しています。で、久しぶりに画面でですけど、アンドレア先生の顔も見ることができました。皆さんによろしくということでした。知ってる人みんなによろしく言ってくれよって言ってましたね。覚えてる人、はい、アニケン先生も皆さんによろしくということでした。感謝します。はい、ずっとヨハネの福音書を読みながら、特にイエス様が語っていてくださる言葉を通して、私たちは神様が私たちにどんなことを語っておられるのかということを毎週受け取ろうと祈り求めてきました。何十年か前ですけども、信と聞きすぎ、牧師しゃべりすぎという言葉を聞いてハッとさせられたんですが、黙って聞いていればいいっていうんじゃないので、私は時々質問するわけです。で、質問して皆さんがハッと目覚めて、今何を言ったんだろうと思ったら大変なんですけども、この質問の答えはどんなことか考えてくれるために質問してるんです。ですから、私が質問した時には答えてください。間違った答えをしても罰金は取られませんし、誰も何も言いませんから心配しなくて結構です。はい、それとも、いや、どうですか、ご褒美をあげたらいいんですね、質問した人には。そうすると質問に答えてくれるかなっていう。私たちは教会として建物の中に集まって歌を歌い、祈りをし、聖書を読み、メッセージを聞き、後でコーヒーを飲んでか飲まないでか帰っていけば一週間守られるとかいうことをしているのではありません。それは儀式です。私たちは自分にと人間である自分にとって一番大切な必要なもの、 一番大切な必要、それは神様とのつながりなんだということを何度も確認してきたと思います。神様とのつながりはイエス様を通してしかできないんです。だからイエス様は、私は道であり真理であり命なのですって言われたんです。私たちがイエス様とお呼びする、天のお父さんとお呼びする、それはつながりの証拠なんです。目に見えるから見えないから、心で感じる、あ、なんか感じた、だからじゃないんです。死の子の言わずに天のお父さん、イエス様と呼ぶものは自分の努力の結果ではなくて、神様が一方的に求めておられるので、神様とつながってるんです。洗礼受けていなくてもそうなんです。信仰しています、もう洗礼受けてから50年経ちました、それはあまり関係ないんです。あなたが今という時にイエス様と呼んでつながっているかどうかなんです。そしてイエス様とさえ呼んだらいいっていうのもまた別で、つながりっていうのは養われなければいけないんですよね。家族っていうのはお互いにつながっています、誰が何と言おうが。でも今の時代、その家族の中で崩壊が起こっている。今回のこのオンラインのアジア8カ国を含めてのファミリーカンファレンスで、インドネシアに住んでいるアメリカ人の、先生がメッセージを語りました。怒涛の勢い、もう一番疲れました。いや、もうぐわーっと力強く語る。何を語ったか、教会は目覚めなければいけない、今世界中が津波に襲われている、三つの津波がある。で、僕は終わってから思わず声、この人が津波だったって言った時にマイクのスイッチを切り忘れていたんです。聞いてる人みんなに伝わっちゃった、日本人みんなが大笑いしたそうですまあそれで緊張が解けてよかったんじゃないかと思いますけど、どんな津波に今世界中が飲み込まれ、教会が洗脳されているか、それはメディアだ、メディアだ。こういうものを通してテレビ、インターネット、ソーシャルネットワーク、フェイスブック、インスタグラム、インスタグラムって電報のことじゃないですよ。で、これそういうものを通してっていうか、なぜかっていうと、もう子供から始まってあらゆる世代までそれを見なければ、それを使わなければ生きていけないぐらい、この世の中についていけないような雰囲気なんです。そしてそれが一気に加速したのがパンデミックです。教会の中にまでそれが広がった。オンライン礼拝、自分の画面の前でというか、自分の前に画面を置いてみんなと礼拝をしています。私はあまりそれはそのいいとか悪いとか言うつもりじゃないんですけど、何度も私皆さんに申し上げてきました、画面で夫婦生活することできないんですよ。画面で牧師が出てきて、で、結婚式を挙げてくれる、自分も画面の前で、相手の人も沖縄で画面の前で、で、結婚して、あなた方を夫婦と宣言します、はい、で、毎日画面で沖縄といわきで更新して、夫婦ですか、いや違いますよ。私たち人間は一緒にいることでつながるように作られてるんです、神様に。で、神様がそのように私たちを作ってくれたのは、神様が一緒にいることを願っておられる神様だからです。私たち教会では今日のように YouTube で礼拝会に参加していてくださる方もいらっしゃいます。ありがとうございます。遠くに住んでいる人もいます。 何が何でも毎週来なければいけない、そんなことは言っていません。でも基本は一緒にいることです。今日も会津から塩屋さんが来てくれています。感謝なことです。はい、一緒にいられる時がある、大事です。私たちが神様と一緒にいることこそがつながりの基本です。お名前をお呼びする、でもそれだけで終わるのではなくて、ここにイエス様が一緒にいてくださるということを私たちがしっかりと心に受け止めていくことが大事なのです。そうしないとつながりは成長しない。いつもこんにちはさようならの間で終わってしまう。つながりが成長するというのはどういうことでしょうか。どういうことでしょうか。はい、質問したんですよ。つながりが成長するってのはどういうことでしょうか。
握手。
おお、憎いことを言ってくれますね。はい、握手、
ハグ、
つまり体の触れ合い、それだけ近いということを確かめ合うこと、近いことをどんどん確かめていくことは成長だと確かに思います。他にどうですか。つながりが成長するとは、はい、祈り、神様との祈り、つまり神様との話し合い、会話、会話が起こることによってつながりは成長していきます。どんなふうに会話をすればするほどどうなりますか。あ、ちょっと今質問の中でまた質問しちゃったんですけども、会話をすればするほどどうなりますか。相手を理解するんだね。おお、自分にないものを得得できる、すごい。そうなんですよ、相手を理解するばかりではなくて相手から受け取るんですね。私たちはつながりが成長するってのはそういうことですわ。つまりいつもつながることによって、つながり続けることによって、私たちは自分にないものをもらって、自分が大きくなっていく、相手も大きくなっていく、一緒に大きく、いや体じゃないですよ、ね、一緒に大きくなっていくことが成長です。つながりの成長、神様はそれをしようとしていてください、していてくださる、あなたに私に。だから私たち集まるんですよ。気がつかないうちに得ているんです、もらっているんです。自分にないものが来るんです、神様から、お互いを通して。それ何を言おうとしたんですか、さっきは。
イエス様を知ることができる。
はい、お互いを知る、お互いを理解する、イエス様を知る、イエス様を理解するということです。さあ、どうやってイエス様を理解するか、イエス様の言葉を聞きましょう。今日も今の前置きでした。ヨハネの福音書10章の27節から読んでいただきました。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みと憐みを感謝します。今日も私たちを生かしてくださり、ここに集めてくださり、あなたご自身を表して、私たちにあなたの技を、お働きをしてくださろうと、今も働いていてくださることを感謝します。イエス様、どうかもっとあなたに引き寄せてください。あなたをよく理解できますように、少しでも理解が進みますように助けてください。あなたを知ることが永遠の命です。天のお父様、あなたを知ることが永遠の命です。どうか私たちの心と思いを、気がつかないうちに影響しているたくさんのものから切り離してください。あなたも御言葉、両刃の剣よりも鋭い御言葉によって私たちを清めてください。語るものは本当に至らないものです。 イエス様、あなたから離れて何一つできません。あなたがどうぞお一人お一人の心を深くに語ってください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。27節で、私の羊は私の声を聞き分けますとイエス様が語られます。聞き分ける、声を聞く、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきます。イエス様と私たちとの関係がここで3つのポイントで述べられています。イエス様と私たちのつながり、第一、私たち羊とされているものがイエス様の声を聞く、イエス様の声を聞き分ける。第二、イエス様が私たちを知っていてくださる。第三、私たちはイエス様についていく。これはイエス様の羊としての基本です。私たちがイエス様の声を聞き分けるということはどういうことですか？イエス様の声を理解している。はい、そうです。イエス様の声とそうじゃない声とちゃんと分かっているですね。聞き分ける、その通りです。聞いて分けるわけですから。でも大前提はイエス様が語ってくださるっていうことです。大前提はイエス様黙ってたら声分かんないですから。ずっと黙ってる人は分かんないです。イエス様が、私の羊は私の声を聞き分けますというのは、イエス様がご自分の羊に語っていてくださるということです。いつもいつも語ってくださる。イエス様の声を聞くことが大事なんです。イエス様の声を聞く、そうでない人はイエス様の羊ではない。皆さん誤解しないでください。私は誤解していました。ああそうか、私がイエス様のことを述べ伝えても信じようとしない人はイエス様の羊じゃないから信じないんだ、じゃあその人に伝えるのはやめよう、前にありましたね。26節、しかしあなた方は信じません、それはあなた方が私の羊に属していないからです。皆さん、そういうふうに考えるのは誤解です。あ、私が伝えても信じないのはイエス様の羊に属していないからだ、じゃあ語らなくていい。いやいやいや、そんなことをしてたら私たちのうち何人かはここにいないんですよ今ね。何回聞かされましたかねえ、何年聞かされていたんでしょうか。私たちが自分の考えで、この人はイエス様に属している、この人はすごくすぐに信じるとかっていう判断をすることをやめましょう。神様にお任せしましょう。イエス様が私たちに言っておられるのは、述べ伝えなさいっていうことです。あなたが判断しなさいって言ってるんじゃないんです。どんなに頑固だったとしても、皆さん、イスラム教過激派のテロリストがクリスチャンになれると思いますか？クリスチャンを殺すことが天国での褒美だと思っている人たちですよ。イスラム教の過激派のテロリスト、メディアの津波と言いながら矛盾するようですけども、私はある映像を見ていて、イスラム教の過激派のテロリストだった人が泣きながら証ししているのを見て、私も感動しました。刑務所に入れられていた、ある時突然声が聞こえた、誰かが語りかけた、その声が言った、私はお前の罪を許す、お前を許してあげよう。イスラム教では何を教えるか、 アラーは許しの神である教えます。すごく旧約聖書と似てるところがたくさんあるんですよ。アブラハムも出てくるし、イサクも出てくるし、イエス様も出てくるんですよ。何しろ紀元600年にできているのがイスラム教ですから。しかしアラーが許すかどうかは死んでない、見ないと分かんないんです。自分を許す、私の信仰では死ぬまで許されているかどうか分かんない。自分を許す、あなたは誰ですか。私は道であり真理であり命である言われた。彼はそれを聞いた時に床にうつ伏せになって泣いたそうです。こんな自分が許される、私はイエスだと言われて、彼はクリスチャンになりました。イエス様は語ってくださる。人間がどん底の時にイエス様は語ってくださる。それを聞くことができるのはクリスチャンだけ、とんでもありません。イスラム教のテロリスト、刑務所にいた人間が聞くのです。私たちの思いをメディアに洗脳されないようにしましょう。考えを使いましょう。聖書を読みましょう。イエス様とお話ししましょう。考えながら、そうしないとイエス様が語っておられても聞くことができない。イエス様がこれを語られたのはユダヤ人のリーダーたちです。この日初めてイエス様が語ったのではありません。何度もイエス様が語ってこられたんです。同じ人たちに何度も語ってきたんです。それでも彼らは心の中ではいつこいつを殺してやろうかと思っていたんです。だからイエス様はあなた方が信じないのは私の囲いに属していないからだと言われたんです。私たちはどんな心をイエス様に向けていくかなのです。あなたの声を聞きたい、あなたの声、センチメンタルな意味ではなくて、私の魂の深くに語りかけてくださるイエス様の言葉を聞きたい、声を聞きたい、思いを聞きたい、それを求めていくことがクリスチャン人生なんです。どこにいても。昨日また世界的に有名なアメリカ人の牧師が突然天に召されました。先週何曜日でしたか、火曜日、水曜日、小山玲治先生が天に召されました。小山玲治先生は96歳まで現役でした。自分が訓練してきた牧師たちと一緒に食事をしている時に天に召されました。なんかこのところ神様の優れた働き人が天に召されていくなと思います。小山先生は100冊以上の本を書き、たくさんの人を愛を持って訓練し、イエス様の御言葉を述べ伝えて生涯を全うしました。まあ、あの先生のようになるとかならないとかそういうことではなくて、私たちも一人一人イエス様につながるものがイエス様の声を聞き、その心を知り、それを生きていくこと、最後まで生きていくこと、最後の瞬間までイエス様を見上げながら生きていくことを私たちは改めて決心しましょう。イエス様は語ってくださいます。イエス様は私たちを知っています。だから私たちはイエス様の声を聞くのです。
聞くときに、どうかメディアの津波に飲み込まれませんように。自分に必要なものを求めていきましょう。メディアを使うのであれば、そういう人のメッセージを聞いていきましょう。そして考えていきましょう。イエス様を求めながら、イエス様が願っておられるように生きることが、イエス様についていくことです。イエス様の足跡に従うことです。そしてイエス様は羊たち、私たちに永遠の命を与える、決して滅びない、誰も私の手から奪い去るようなことはないと、ここで断言されました。あなたが、私がイエス様とつながっているなら、イエス様の羊であって、誰も私を、あなたをイエス様から奪い去ることはできないです。どうしてですか？どうしてですか？わかんねえな。答え29節、私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。イエス様の羊はイエス様の手にある、つまり天のお父さんの手にあるので、天のお父さんは全てのものに勝って偉大ですから、もう比べることができないんですよ。ね、日本で一番高い山、富士山、何メートルですか？うにゃうにゃうにゃうにゃ、3776。はい。なんか時々上下するみたいな、上下っていうか、測り方でちょっと違ったりするらしいですよ、本当のところね。でもそのあたりは沢井先生に聞いてください。沢井先生 の、 大人の学び直し教室で質問してみてください。で、富士山より高い山たくさんあるんですよね。一番高い山はエベレスト、はい、別名というか本名、あれエベレストは英語の名前ですからね。知らなかったという人がいますけども、チョモランマね、素晴らしい、世界で測られていて一番高い山でも9000メートルならないんですよ。チョモランマは8000何メートルでしたっけね。まあそのこと覚えててもどうってことないんです。忘れててもどうってことありません。ただ3700とほぼ9000、すげえ違いだ。でもね人工衛星っていうか衛星から見たら分かんないですよ。変わりっていうか変化が。私たちは神様をどんなものとも比べられない、神様は偉大なお方、偉大っていう偉大さを通り越して偉大なお方。ところがその神様の手の中にイエス様につながっているあなたも私もいるんだって言うんです。なぜ私がこんなことを熱心に言うかっていうとね、私たちは信じていることとやっていることが別になりやすいからです。断定しちゃいましたね、すみません。皆さんの中で私は信じている通りを生きていますっていう方はお許しください。しかし皆さんの中で、はあ、どうしよう、お米が少なくなって銀行貯金口座が少なくなってきた、思ったことのない人は素晴らしい。あ、どうしよう、株価が下がってきた。それはね、イエスも信じているって言いながら振る舞いでは信じてないんですよ。でしょ？どんなことがあったって誰も私を神様の手から奪うことができないと思ったら心配しないじゃないですか。 するんですか。いやでも神様お金がなくなったら、いやお金がなくなったらって、神様の手の中にあるものは誰も奪えないっていうことが私たちにとっての 100% の安心保障なんです。保険じゃないんです。お金で心配する人、お金なくなった方が簡単です。お金がなくなったらお金に心配しなくていいんです。私たちみたいに銀行預金がないと心配する必要がないんです。ある人はきっと心配になるだろうと思います。株をやってる人は心配になるでしょう。でもそういう時に自分が何を信じるか、自分の軸足をどこに置くか、神様が私を手に持っていてくださる。私は神様の手の中にある。私たちは小さな鳥よりも優れたものだとイエス様が言われました。野の花よりも優れていると言われました。神様はつまり私たちを手に持って潰してやろうか消してやろうかと思ってんじゃないんです。大切なものだから手に持っていてくださるんです。あなたが神様に愛されているというのは、神様があなたを大切なものだと見ていることです。あなたの人種とか、あなたの能力とか、学歴とか、背の高さ低さ、色の黒さ白さ関係ない。髪の毛の色が白かったらそんな関係ない。シワがあろうがなかろうが、神様がイエス様とつながっているあなた、イエス様の羊であるあなたは、私を大切な尊いものと見ておられるので、私たちには 100% の安心保障があるんです。これを毎日持っていったら、皆さんどうでしょう。あんまり心配しないはずです。心配になったらイエス様の言葉を思い出しましょう。イエス様、私はあなたの手の中にある。誰も私をあなたから奪い去ることはできない。私はあえて安全という言葉を使いませんでした。安全というと痛い目に遭わないみんな思っちゃうだろうと勝手に想像したからです。でもイエス様に従っていったら、迫害を受け拷問を受ける可能性はある。いや、今そのように生きている人たちがいるんです。だから人間の考える安全ではないんです。状況が全く危険のない状況になるというのではないんです。状況がどれほど危険になっても、あなたの心は安心できる。なぜならあなたはイエス様を呼んでいるので、イエス様とつながっているので、誰よりも偉大な神様の手の中にあるからです。この3年間コロナが猛威を振るったと言われてきました。私たちは生き延びています。僕はそのコロナを生き延びてきたっていうのも、いや別にインフルエンザと同じって言われてきたのに、インフルエンザを生き延びたなんていう人誰もいませんよね。いやいや、コロナウイルスとどう扱うかっていうのは、それは人それぞれの考え方がありますから。でも私たちはとにかくここに生かされているんですよ。神様は私たちを大切に思っていてくださるんです。私の身に何事、コロナでたとえ死んだとしても、ここに何回か来てくれている上州萌代先生のお母さんはコロナで亡くなりました。でもそうなっても心は安心というか、神様の手から奪われたんじゃないんです。神様の手から離れたんじゃないんです。なので私たちは 100% 安心できますが、 どんな苦しい目にも合わないのだと考えることはやめましょう。むしろ状況がどれほど厳しくても神様は必ず私を守ってくださると思うことこそが安心なのです。それは信仰なんです。だから状況が厳しく、なんでこんなことが私に起こるんですか、もう一度神様を信じ直しましょう。イエス様の 手の中にある私たちは天のお父さんの手の中にある。なぜならイエス様と天のお父さんとは一つだからだとイエス様が言われました。そうなんです。私たちがイエス様の皆を呼んで天のお父さんとつながる、それは天のお父さんとイエス様が一つであられるからです。同じ人が別の名前を持ってるんじゃないんです。天のお父さんとイエス様が一つであられるので、どんな瞬間でもイエス様が言われることは天のお父さんが言われることなんです。だからイエス様を知ることは天のお父さんを知ることです。そうでないと私たちは天のお父さんを知ることができません。聖書を通して、特にイエス様の生涯を通して、私たちは天のお父さん、神様を知ることができます。で、それが私たちの命だとイエス様が言われますので、私たちはそれを求めていきます。それを聞いた時、ユダヤ人は石を取ってイエス様を殺そうとしました。イエス様がこの言葉を語った後で、すかさずユダヤ人はイエス様を殺そうとしたんです。そんな程度ですよ。本当にイエス様の羊でない者はそういう行動に出る。ところが今回イエス様は言われるんです。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。まあね、イエス様は平和のプリンスです。イエス様は平和の神様なので、どんな時にも平和なんですよ。今まさに人間が自分を殺そうとしている時にもイエス様は平和なんですよ。ビビってんじゃないんです。ヘンリー先生は初めて喉にナイフを突きつけられて、金を出さないと殺すぞって言われた時に、恐ろしくて恐ろしくて震えたそうです。膝がガクガクしたそうです。腰が抜けそうになった。腰抜けたら自分が喉をナイフに当てると思って我慢したそうですけども、ね、それ人間ですよ。それはでもイエス様はいつも平安なんです。自分を殺そうとしている人たちにこうやって質問しました。なぜ殺そうとするのか、私がした技どこに殺す理由があるんだ。ないんですよ、全くないです。いいことしかしてないんです。イエス様ちゃんと知ってました。このようにイエス様は質問されるんです。分かってるんですけど、で私イエス様に従っていきたいので質問するんですよ。いや、そうです。いや、質問すると勉強になりますよね。素晴らしい答えが返ってくるでしょ。で、皆さんからも引き出される。私はそれをもらうわけですよ。はい、どうぞ。はい、かぶりますよね。はい、あの孫悟空がね、釈迦の手から出られたらお前を人間にしてやろうってね、キントウンに乗って、僕キントウンって美味しそうな名前だなと思うんですけど、栗キントンを思い出したの、だーっとここまで来た、へへへって言って、結局はあのお釈迦様の手の中だったっていう、まあ、エピソードが残されていますが、それを思い出させる。なるほどね、そうですわ。それはね、私たちの考え方の世界なんです。私たちの考え方で
神様の手の中にある、こういう手を想像し、あ、全ての人間がその手に乗っかってるっていうのはすげえ大きな手だなみたいな、そんな感覚を持ちやすいんですが、神様ご自身は見えないんですよ。霊の存在なので、手があるとしたら宇宙を持ってる手なんです。だから私たちが神様の手から奪うことができないというの、良い、いい質問です。ありがとうございます。私たちを神様の手、イエス様の手から奪うことができないっていうのは、神様がどんな時にもあなたを、私を守っていてくださるってことなんです。手に乗っけてるだけじゃないの。それは表現なんです。文字通りイエス様の手は、そんなでっかくも、イエス様は人間として来てくださいましたから。そんなふうに考えていたらイエス様の言葉を誤解したでしょう。しかしそうではない。いいですか。手に乗っているってことはイエス様にくっついてるってことなんです。え？ですよ。イエス様の手の上に浮かんでる。違います、違います。手についてる。イエス様がぴったりと私たちと共にいてくださるので、私たちを切り離すことができる者はいないんです。だから安全なんです。私を攻撃する者はイエス様を攻撃する者なんです。あなたをいじめる者はイエス様をいじめる者なんです。で、あなたが悪いことをして攻撃されたらしょうがないですよ。それはね。でもそうでない時、イエス様が私たちの守りになるんです。だから 100% 安心です。そこに私たちは生きていくことができる。ユダヤ人たちは言った。いや、そんなことじゃないんだ。あんたはいつも自分を神だって言うからだ。それは冒涜だ。冒涜する者は殺せっていうのがユダヤ人の律法だったんです。問題は何か。ユダヤ人たちが自分の判断でイエス様は冒涜したと思ったところです。聖書を読めば、旧約聖書を読めば、神様が人の間に住むって言っておられるんです。で、それをユダヤ人の勝手な理解の仕方でこうだと思っていたけど、イエス様はそういう形にはぴったり来なかった。でもそれは自分の勝手です。ここから私たちは知ることができます。イエス様はずっと私は神であると言ってこられたんです。イエス様こそ神様を表してくださった神様だから、イエス様につながることは神様のものとなって、どんなに苦しい状況があっても私たちは落ち着いていることができるように変えられていくのです。人によって物事に動じない人もいます。人によってはちょっと箸がコロンって言っただけで飛び上がる人がいます。物事に動じないのはたまたま耳が聞こえなかったからかもしれませんけれども、私たちはイエス様によって変えられていくんです。動かないもの、 100% の安心の中に生きていくものに変えられていくのです。でもそれが自動的ではなくて、絶えずイエス様を求め、イエス様、私を変えてください、そう言いながら、どんな時にも焦って言葉を出すのでもなければ、焦って行動するのでもない、いつもイエス様を求め、いつも私はイエス様の手にあるものだ、イエス様が私をしっかりと掴んでいてくださる、だから私は安心だというところから出発していく。一日をそこから始め、一日をそこで終え、神様に感謝を捧げていきましょう。そしてこの暗くて安心のない世界で、人々はこういうものに安心を求めたり慰めを求めたりしている、この世界で本当は違うんですということを大胆に伝えていきましょう。イエス様を伝えていきましょう。 お祈りします。
天の父様、御子イエス様を使わせてくださってありがとうございます。イエス様、人間となってきてくださり、私たちの間に住んでくださってありがとうございます。言葉は肉体となり、私たちの間に住まわれた天皇父様、主イエス様、今一人一人私たちの心の目を新しく開いてくださり、あなたの光の中で御言葉の真理を悟らせてください。そして今日からの毎日が御言葉によって影響されて、私が口先で信じるのではなくて行いをもって信仰を表すことができますように、どうぞお助けください。自分の努力では全く何もできませんので、イエス様お願いいたします。また本当に一皮むけばとんでもない状況にあると思われる、そうとしか思えないこの日本をあなたの憐れみによって作り変えてください。今 G7 サミットが行われていますが、神様どうぞあなたが作られた尊い人間である一人一人、首相であろうが大統領であろうが、人間に上下はありません。お父様、どうぞあなたの救いが来ますように、あなたの慈愛が一人一人リーダーと呼ばれている方々に臨んで、本当の悔い改めが起こり、本当の人間らしい政治がどこの国でも始まっていきますように。私の目には不可能としか見えません。しかしあなたにはおできになります。日本にあなたの憐れみの御業を表してください。総理大臣からはじめ、内閣府、国会議員、官僚、また福島県の内堀正夫知事、県会議員、行政の皆さん、いわき市の内田博之市長、市会議員の皆さん、行政の皆さん、どうかそういう方々があなたの慈愛に触れられて変えられていきますように。そして教育界にも経済界にも娯楽の世界にもあなたの影響が表されていきますように。天のお父様、私たちの間にご自身の臨在を表し、奇跡をなさってください。病を癒してくださり、囚われている人を解放してください。私たちのうちに人知をはるかに超えた平安の御業を表してください。あなたを見上げます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
お祈りします。天のお父様、あなたを褒めたたえます。あなたは私たちを全世界よりも尊いと見てください。あなたの愛を注いでいてくださることを感謝します。今日誕生日を迎えている野村優子姉妹を感謝します。あなたが与えてくださった使命をはっきりと認識して、そこにさらに進んでいき、豊かな実を結ぶことができますように祝福して導いてください。天のお父様、ハンナ泉が今日誕生日を迎えました。ありがとうございます。今週ノルウェーに向かいますが、すべての工程であなたが共にいてくださることを表してくださり、あなたの御声によってますます豊かな命へと導かれますように、健康をあなたが強くしてください。23日には野村邦夫兄弟が誕生日を迎えることを感謝します。大きなチャレンジを抱えていますが、あなたの皆を呼び、あなたがしっかりと捉えていてくださることをありがとうございます。天のお父様、今イエス様の名前でお願いします。邦夫兄弟をその病から全く解放してください。あなたは癒し主であります。奇跡を見せてくださいますようによろしくお願いいたします。26日、村上亮太兄弟が誕生日です。いろいろと努力して頑張っていることを感謝します。イエス様、どうぞ亮太さんにあなたの御声を聞かせてくださり、彼が改めてあなたの前にひれ伏してあなたと共に歩む大きな祝福が表されますように、あなたの証が立てられますように。同じ26日、しげ子先生が誕生日を迎えます。あなたが先生を日本に使わし、いわきに使わしてくださったことを感謝します。決して楽な日々ではないかと思いますが、あなたが共にいてくださり、しっかりと導いていてくださることをありがとうございます。どうかその手の技を祝福し、あなたが実りをもたらしてください。皆の栄光が褒めたたえられますように。27日、両親が誕生日を迎えます。あなたが今日まで守ってくださいました。イエス様、どうぞあなたがご自身を表してくださって、両親が本当にイエス様あなたと共にいる喜び、共にいる力を誕生日から始まって新しく味わうことができますように、そしてあなたを求めて生きる道を歩ませてください。祈りを聞いてくださる天のお父様、感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。